皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。下村しずこです。京都人町出会い門の時間になりました。今日の私のお相手ですが、
はい、皆さんこんにちは。京都府建築士会町づくり委員会の江坂です。
江坂さんともね、久しぶりにお目にかかったかなという気がするんですが、はい、江坂さんってお住まいはどこなんでしたっけ？
家はね、大津なんですよ。
あ、
はい、
そうですか。
大津京っていうんですかね、はいはい、個性の方ですけど、
はいはいはいはい、ということは、まあ、向こうの方行くと結構緑と湖と両方あっていいイメージがあるんですが、
そうですね、
この季節も
そうですね。ただあんまり琵琶湖には行けてないですね。昔京都にいてた時の方が行ってたぐらいですね。
ああ、そうか、身近にありすぎるといつでも行けるみたいな気になるもんなんですかね。はい、6月というと、まあね、梅雨のシーズンではありますけれども、はい、梅雨には梅雨なりの京都には楽しみ方がありますのでね。はい、皆さんこの時間もまたちょっとラジオに耳を傾けながら梅雨のひととき一緒にお過ごしいただければと思います。ただいま三条のコーナーです。毎回、まあ、月のテーマに沿ったゲストの方にお越しいただいていろんなお話を伺っているんですが、今月のテーマは祭りということで、まあ、お祭りでもいろいろあるなぁといろいろなお祭りのことをご紹介してまいりましたが、今日お越しくださいましたのは大将軍商店街振興組合理事長でいらっしゃいまして、また錦花月堂茶舗の店主でもいらっしゃいます錦長木さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
お祭りがテーマでなんで商店街やんねんっていうふうに ね思われる方もいらっしゃると思いますが、実はこの大将軍商店街にはすっごい面白いお祭りがあるということなので、ちょっと順に伺っていきたいと思うんですが、まず錦さん、大将軍商店街の場所なんですが、どのあたりになるかおさらいをさせてください。
そうですね、はい、一条通り、西は西王子から、
はい、
東は七本松通りから200メーターぐらい西行ったとこ、下の森っていうんですけどね、
はい、
そこまでの間の約700メーターですね。
かなり長い距離ですね。
そうですね、
はい、はい、でこの一条通りのところは今打ち合わせの時伺ったら、いろんななんかストーリーが実は 歴史というか、
そう
言われがある通りなんやと。
そうですね、はい、一条地 のご存知のように戻り橋もありまして、結構人間世界と結界との間ですね、
うん、
間がちょうど平安時代あたりですと、その一条通りになると。でそこの一条通りには非常に伝説的なお話がございましてね、ちょうど私どもの商店街の前にあります一条通り、これをですね、平安時代に、捨てられた器物とか壊れた道具類が、つくも神という妖怪になって、
はい、
夜な夜な西へ行列をしたと、こういう百鬼夜行伝説というのがあるんですね。
百鬼夜行というのは百の鬼が夜歩いてたということなんですか。
そうですそういうことです、
はい、しかもそのいろんなその壊れたものとかそういう鬼ということなんですね。
です
妖怪ということなんですね。
はい、
でそういうまあすごい伝説のあるようなストーリーで、なんかこれまたなんか伝説をこう今に生かすというか、ものすごい面白い、これがお祭りと言われるものなんですが、なさっているんですよね。
あ、そうですね、
はい、
この伝説にちなみましてね、やっぱり物を大切にしましょうと。で物を捨てたりするともったいないお化けって言うんですか、
はいはい、
要はマーティーさんが言ってますよね、もったいないもったいないということをね、
教えてましたね、
うん、ことに習いまして、そのもったいないお化けが出ますよと。で物を大切にしましょうということをね、アピールすることによって、これで商店街作り、町づくりができないかと、こう考えてやったんですね。
確かになんか日本人というのはいろんな供養もありますけれども、物を壊してしまったりとか捨ててしまったりとか、まだ使えるものなのにね、使えなくなってしまったとかっていう時に、はい、いろんな、まあ、供養みたいなことをして、ちょっと自分のこう、ね、気持ちを落ち着かせるというか、
そうです
ね、なんかそういうふうなことをやってましたけど、そういう思いをひょっとしたら昔の人は持ってはったのかもしれませんね。
そうですね、そういう後ろめたさっていうのがあったんでね、うん、でこういう伝説ができたんだと思っております。
うん、
そこでやっぱり物は大切にしなきゃダメだと、
はい、
ね、で最後までその物を大事に使おうと、
うん、
使ってやらないとそういうもったいないお化けが出ますよということをね、訴えていこうと、 それでその商店街おこしをしようと、そういう形になったんですね。
どんなことをなさるんですか、実際それ。
具体的にね、はい、まず2005年から始めたんですけれどね、せっかくだったらその百鬼夜行で行われたその行列をね、
はい、
やって実際に実現しようかと、そういうことになったわけですね。でその時にね、たまたまね、そのボランティアの、まあ、地域の方とか、
はい、
学生さんとか、まあ、いろんな方がね、こう、 うちの商店街に寄っていただきましてね、
はい、
地域と商店街とこういう学生さんの若い力と合わせてね、
はい、
その百鬼夜行行列っていうのを2005年に始めたわけです。
ああ、そうですか、はい、その、まあ、スタートの時から学生さんも加わってらっしゃるっていうのが面白いなと思ったんですが、アイデア自体はどこが。
これはね、はい、井上さんというのは中華屋さんがありましてね、
はい、
でそこへね、そのお客さんが集まってきて、
はい、
でそこでね、自然発生的にこの商店街を何かないかと、町おこし、商店街おこし、何かないかとって考えてたら、ちょうどそういう百鬼夜行伝説というのはこの一条通りにあるよと、
うんうん、
でこれやったらいいんちゃうかと、そういう話になりましてね、でそこでトントントンとね、そういう話が出るとこう、意外とね、京都っていうのは歴史の深いところで、世紀の歴史があまりにもこう前面に出てますもんで、妖怪っていうのは結構こう隠れたこう歴史みたいになってるんですね。でところが現実問題としては、その妖怪好きの人っていうのは結構京都に多くて、
知る人ぞ知るというか、ファンもやはりということなんですね。
そういう人たちは、その今までその水木しげるさんなんかが世界妖怪会議とかいろんなところをやってましたね。そこへこう参加したりとかね、
はい、
わざわざよそへ出てってやってた人なんかかなりいましてね、で潜在的に京都にそういう人が多かったんですね。でそれがそのよその薄木であるとか、よそでその会った人に、いや京都でもやってるよと、こんなとこあるんちゃうかいうと逆に紹介されましてね、どんどん来てくれたと、まあ、こういう形になってるんです。
じゃあその発想自体も、まあ、例えばその商店街の、まあ、なんていうのかな、今で言うと活性化のためになんか商店街の人たちだけで考えてパッとイベント的にやるというよりも、その集まってこられた方たちが一緒になって考えて、
そうです
こう作っていかれたということなんですね、
は
い。
まあ、どこの地域商店街もそうなんですけど、うん、うちの方も、まあ、その中心地にあるわけではありませんので、どんどん高齢化進みますしね、もう、まあ、マンネリ化したもう本当のちょこちょことした売り出しぐらいしかできなかったと、
うん、
でそこへそういう話が来ましたのでね、でこれはもう一発やってみたらいいん違うかと、かえって思い切りがつきましてね、順調にいってるとこだったらそこまで思い切れない、かえってお化けなんかやったらかえって寂れて見えるんちゃうかと、
そうか、ちょっと気味悪がられるのちゃうかとかいう、
そう危惧がありましたしね、でそこを2005年に思い切ってやったと、でこれがまあ成功したということだと思います。
面白いですね、はい、で実際その、百鬼夜行っていうのを な,、
はい、
なさった、
はい、行列やりましたらね、
行列やりました、
はいはい、これがまたね、どこですかね、週刊誌がちょっと取り上げてくれたりとかね、
はい、
ちょこちょこっとこう、メディアが取り上げてくれたんですね、
うんうん、
でこれに気よくしましてね、今度インターネットなんかをこうこしらえまして、で、まあ、各お店にそのお店の業種にちなんだ妖怪なんかを手作りでね、こう並べていったと、でこれがね2006年に大当たりしましてね、びっくりするほどまた当たって、このその年の夏はテレビ局とかが 3,4 社ぐらいこう夕方のニュースあたりでね流してくれましてね、はい、いっぺんにそのマスメディアに取り上げられたと。
は
い、
なんか招き猫ならぬ招き妖怪になってる、なんか江坂さん実際見に行かれたそうですけど、はい、どんな感じなんですかその妖怪は。
まあそんなに怖い感じじゃなくて、どちらかというと可愛い感じなんですけども、うん、本当に手作りなんで、はい、親しみの湧く妖怪で、
うん、
それぞれの店でやっぱりちょっと工夫して、うん、その店にちなんだ工夫をされてるんですね。
例えばどんなことですか。
例えば制服屋さんなんかだと、
はいはい、
妖怪なんですけど、まあ、爪入りの学生服を着てるとかねですから決してそのちょっとおどろおどろしいものではないですけどね。
面白いですね、はい、これもやっぱりそのなんていうんですかね、その 地域の方たちと妖怪ファンの方たちが一緒になって知恵とこう工夫で生み出されたもんなんでしょうね。
そうですね、もう結局あのお金かけずに手作りで手作りでいう形になりましたしね、うん、で妖怪の人形もほとんどその主婦の方がお作りになりましたのでね、だからどうびっくりするような形でやったんじゃなしに、みんながそれぞれこう自分の持ち分に合わせて、
うん
うん、ただ妖怪が好きだっていうことだけで集まって、あのほんまにこう手弁当というか何の、 あの見返りも求めずに一生懸命やってこられたと、その成果だと思いますけどね。
あの通りを歩かれた時っていうのは、いわゆるみんなそんな格好をされたわけですか、妖怪の格好をしてとか。
あのその行列の時、
行列の時、
行列はねちょうどね、あの大将軍八神社さんというのがうちの商店街の名前と同じなんですけれど、おうおうありまして、でそこの宵宮に合わせてね、
はい、
あの夜店なんかと一緒にそのお客さんを集めておいて、またその行列をすると、でまたそれをインターネットで配信して、でそのインターネットは結構受けましてね、あの京都の商工会議所がなんかで、あの今年は金賞をいただいて、うん、確か4年ほど前にもそのびっくり賞というのをいただいて、でそれがちょっとバージョンアップして、今年はそれ金賞をいただくこともできましたのでね、で意外とそのインターネットでの宣伝も非常に効果があったと思っております。
なんかあの今お話伺ってて一番思ったのは、そうやってまあ商店街の方たちも一生懸命ね、なんか自分たちのその地域を盛り上げるためにって考えられたんでしょうけれども、はい、それ以外の方が不安になって、
そうですね、
一緒になって考えて、なんか楽しいじゃないですか。
そうです、そうです、はい、
うん、こういうのって一番なんかあの大事なことなんやろうなっていうふうにお話伺ってて感じましたね。
そうですね、だから私たちがこうどうしたいとかああしたいというよりこうなんかこう流れるままにね、いろんなところからあの、まあ、お宅をこういう形で一生懸命やってるとなったら、またこういう声かけてやりましょうかと、うん、共同のところが出てきてね、
うん、
でまあ、近くやと嵐電さんっていって電車が走ってるんです。嵐山の近郊を走ってる電車なんですけどね、はい、そこであの妖怪列車とか、
うん、
あの階段列車とか、そういうのをもう2年やってまして、今年も当然やる予定になってるんですけどね、はい、だんだん広がっていきまして、
ね、だから学生さんのところには広がるわ、うん、その電車のところには広がるわ、もっとなんかいっぱいいろんなつながり
が、はい、映画村さんなんかでも中で、はい、あの世界妖怪会議中2年前にやりまして、
はい、
でそれもあのこういうことをやってる地域集めてやりましたので、
うん、
まあ、あの本当に京都府さん市さんから商工会議所から、
うん、
あの何から何までこういろんなとこからね、うん、やってきました。で大学さんも今佐賀美術大学さんと実命館大学さん、でから京都造形大学さん、
はい、
で清華大学さん、今一応4大学さんがね一応声かけしていただいて、
あら、まあ、
あのいろいろとこう本当に楽しいあのイベントが夏できるんじゃないかと今年も期待しております、
ね、そうなってくるとやっぱり地域に住んではる人も楽しみになりますよね。
そうですよ ね、 ね、 年々年々なんか見に来られる方が、ね、多くなりましたのでね、はい、
なんか大学も逆に後から妖怪同好会っていうのがなんかできたところがあるそうですね。
ありますね、
はい、こっちに参加することで、
はい、そうです、そうです、はいはい、
そんな風にして、まあ本当はその商店街の方たちとファンの人たちが考え出さはったことがどんどん大きく広がっていって、うん、いろんなところと妖怪をキーワードにしてつながっていって、
そうです、そうです、
ね、はい、盛り上がっていっているというね、はい、あのその地域 の、 その商店街の商店主さんたちはどんな反応ですか。
あの、ね、初めは、ね、もう妖怪大反対のところが多くて ね、 あ、 ね、もうあれでしたんですけど、やっぱりマスメディアに取り上げられると、うん、すると、まあ、あの地域の人たちもあの、ね、今までやったら大きい量販店とか行ってた人たちが、
うん、
あ地元の商店街頑張ってるなと、
うん、
あここの商店街地元に住んでいないけどあんまり行ったことないんだけど、
うん、
何やこの間ちょっとテレビ出てたでとか、
うん、
そういうことでね、だんだんやっぱこう関心寄せられてね、まあ、買い物、まあ、買い物そのものはしてもらってるかどうか分かりませんけど、
うん、
とりあえず見に来られるという形で賑やかになりましたよね、うん、
はい、いいですよね。子どもたちもそれでね、あ妖怪 の、 あ、 のあそこの妖怪のおっちゃんの顔とかやとか ね、 ね、
はい、
いうことで親しみ持ってもらえるようになったら、うん、
はい、保育園幼稚園は多いですね。
あ、多いですか。
連れられてあの妖怪をあの あのインターネットに出てる妖怪を一つずつこうリストアップして、ここの妖怪が何、ここの妖怪が何って一通り回ってられるツアーみたいなのがあるみたいですよね。
はい、はい、しかもねびっくりしますよね、妖怪が爪襟とか着てたりびっくりしたりしますよね。そうですか、いやこれはあの楽しいお祭りだと思います。またあの、いろんな情報をねこれからも発信されていかれると思いますけれども、あの私たちも楽しみな夏の風物詩ですね、これ。
そうです、やっぱり基本夏ですね、
夏の風物詩として、はいはいはいはい、大将軍商店街のその妖怪のお祭り、はいはい、楽しみにしたいと思います。また後半にも参加していただいてお話、はいはいはい、していただければと思います。では一曲お聴きいただきましょう、カミングアットソニックで京都ストラット。あったり将棋のコーナーです。今日は大将軍商店街振興組合理事長の錦さんをお迎えしておりますが、江坂さんの今日のお話もやっぱり商店街に関わるような話ですね。
そうですね、はいはい、商店街と街づくりについてちょっとなんか話してみたいと思うんですが、はい、まあ、昔から商店街というのは、まあ、地元にこう根付いた地域のコミュニティの核としてこう機能してきたと思うんですね、うん、でそれが、まあ、あの規制緩和とかそういった流れで郊外に大型店なんか先ほどのお話にもあったと思うんですができて、やっぱりこう地域における商店街の活力っていうのがどんどん弱くなっていったと思うんですね、はい、でただ、まあ、今のお話にもありましたようにこういろんな商店街でそれぞれの個性を生かしたあの活性化の取り組みっていうのがいろいろされてると思うんです、うん、で、まあ、大将軍商店街さんの取り組みからもこう街づくりに生かせるいくつかのポイントがあるんじゃないかと思います、
はい、
で、まあ、一つはあの地域に眠っている潜在力を引き出すということで、まあ、先ほどのお話にもありましたように一条通りというのがその百鬼夜行の伝説が残っているということ で、うん、で、まあ、その伝説を生かして、まあ、妖怪をテーマにこう、いろいろなイベントをされているということ で、まあ、地元の方が参加されたりとか、まあ、あるいはメディアに取り上げられて、まあ、外から外部からもいろんな方が来られているということで、でやっぱりそういう地元密着型の商店街でもやっぱり観光的な視点も重要になってくるかなと思うんですね、うんうん、
はい、
それからその、まあ、日常的なあの地元の方の利用ということも大事になってくると思うんですけど、で、まあ、こういったイベントっていうのを、まあ、継続的に続けていくっていうことがあのすごく街づくりにとっても大事なんじゃないかなというふうに思うんですね、
うん、なるほどね。やっぱりあの魅力的なその商店街っていうのは地域の方がすごくあの上手にこういろいろコミュニケーションの場であるとか、はい、お買い物の場であるとかそういうふうなので使い出すと生き生きしてきますよ ね、
そ、 うですね。
でその生き生きしているのを外から見たらなんかあそこ楽しそうやなと思って、うん、よその遠いところの人も来はるっていうパターンがやっぱりいいのかなっていう気がしましたけど ね、 ね、う
ん、やっぱり観光だけですとこう 一時的な、ね、ブームで終わってしまうっていうことも結構ありますしね、
うんうんうん、
はい、でそれからもう一つはあのなんていうか先ほども言われましたようにコラボレーションとかこう連携っていうんですかね、いろんなところとこうつながってやっていると、うん、商店街の中だけで考えているんじゃなくてやっているという話があったと思うんですが、まあ、あの行政とか、うん、大学それからまあ企業ですね、うん、渦政映画村さんなんかともこうあの協力されているということがあったと思うんですけど、で、まあ、多くの自治体でもまあ商店街のこう活性化に対して補助とか支援なんかも、
ね、
あのしていると思うんですが、
はい、
であの自治体が活性化するというのはやっぱりこうそれをあのそれぞれの地域が活性化するっていうことですし、それぞれの地域が活性化するっていうのはそれの核になっている商店街が活性化しないといけないということで、はい、まあ、そういう流れがあると思うんですね。ですからまあ自治体もそういったことにすごく協力的なあの姿勢は取ってると思うんですね、はい、であの大学との連携っていうことで言いますと、
はい、
まあ、妖怪ストリートでももう学生のボランティアが多く参加されているということなんですが、やっぱり先ほどのお話にもありましたようにあの商店街がやっぱりちょっと高齢化されているということで、
はい、
そういうまあ学生とかあの若い人のアイデアとかあの行動力っていうのがこう新しい発想につながるんじゃないかなっていうことも一つあると思うんですね、うん、はい、で大学の方もこう一時はな郊外に、ね、広いキャンパスに移ったりしてましたけど、また街中に戻ってきて、
そうですよね、
はい、あの町屋を借りてこうサテライトキャンパスなんかにして、で町づくりとか地域貢献の取り組みなんかにも積極的に、
はい、
あの関わっていってるということがあると思うんですね。ですから双方がこううまく、学校もやっぱりねあの学生が減ってるっていうのがあって、やっぱり街中に戻そうっていう流れがあると思うんですけどね、はい、 でそれから、大正軍商店街さんでユニークだと思ったのは、
はい、
企業との連携ですね、
はいはい、
で先ほどもありましたようにこう商店街の中だけでイベントをするんじゃなくて、そういった渦政映画村ですとか、あと嵐電でこう妖怪列車を走らせているとかいうことですね、はい、でまあ電車の方なんかでもやっぱりそういう話題性があることで、まあ、企業としてのメリットもあるということで、まあ、双方お互いねこうメリットがあっていいんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、でそれからなんか資料で見させてもらったんですけど、渦政映画村の近くの大英通り商店街なんかともちょっとコラボレーションされているということなんですかね、はい、それは百鬼夜行をちょっと出張してやるような形で妖怪を
出張してという形でやっております。
あ、そうですか、
はい、じゃあよそのもう商店街とも広がって
商店街同士のだからコラボレーションみたいなものも生まれていると思うんですけどね、
はい、なかなか面白いですね、はい、
ですからまあこういったこう企画力とかね行動力とかっていうのはもうすごく大変優れた街づくりの取り組みだというふうに思うんですけど、はい、
いや今お話伺っててもやっぱりその商店街、私は商店街すんごい大好きなんですけれども、うん、まあ、言うたらお店のね大将が絵張って、うん、お母さんが絵張って、うん、こう直接対面でこうやり取りできるじゃないですか、うん、そこで知らんことを、ね、教えてもらえたりとか、うん、ちょっとしたアイデアとかをその自分の暮らしの中に入れることができるという意味ではね、うん、ものすごいいいと思うんですよ、うん、で商店街ってやっぱりその地域の人の暮らし方にすごい関わってくるものを売ってはる場所なので、はい、そこで買い物すること自体が私はまあ環境のことやってますけれど環境にも直接関わってくるようなことが非常に多いんですよね、うん、だからね、うん、ぜひとももう錦さんとこみたいによそと一緒になって頑張ってはる商店街がもっと元気になってくれはったら、うん、楽しいなと思って、はい、
で今後の課題としてなんか商店街でこう新しい商品を開発するとかねそういったことがちょっとなかなか伸びないというような話がされてましたけどね。
まあモデルと言ったらおかしいんですけどやっぱり栄港は2回ほど視察に行きました、うん、経営の北郎通りをね、はい、どうしてもねで向こうは栄港っちゅうもう地域ぐるみっちゅうかもう市から町からも全部こうやってますのでね、はい、ちょっとこっちとは違うかなという形があるんですけどね、はい、なかなか人はよけ来ていただけるんですでどんどんどんどん写真とか撮っていかれるんやけど、うん、なかなかそれに対応する商品開発というかねこうがちょっと薄いかなと、
うん、じゃあこれからそれも皆さんと一緒になんかアイデアで
ね
こんなもんあったらいいのになみたいなのねやらはると楽しいかもしれませんね、はい、じゃあせっかくの機会なんで錦さんの方から今年のその催しなんかがもしありましたらご紹介もしていただけたらなと思うんですが、
まあ、5月にも、まあ、これは済みまして結構いい形だったんですけど、はい、フリマ妖怪フリマちょっとやりましてね
妖怪フリマ、はいはい、
フリーマーケットなんですけど、売ってるものが妖怪のグッズばっかりちゅうのがこれ結構盛況でしたので、はい、まあ、今後もまた機会見つけてやりたいと思います、はい、それと夏は8月の17日から23日までこれ妖怪電車に合わせてうちの商店街の中で妖怪喫茶をやろうかという話がありまして今学生さんのボランティア中心に一応準備はされております、
はい、
でまた10月の17日には大正宮八神社さんの行列にお宵宮ですね、はい、それに合わせてうちの百鬼夜行行列、はあ、今年はまたやっていきたいと思いますので、はあ、でまた11月にはその今年やってきた行事 その写真展、
はい、
でうちのいろいろやってきた写真展を皆さんから募集してできたらやりたいなと思っております。
目白押しですね、
はい、目白押しですね、はい、ぜひ皆さんもね、はい、大正軍商店街ご注目いただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。
さよなら。